今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。イローナさんは最近なんか本読んだらしいですね。
はい、はい、そうですね、まあ、よく本を読むんですけれども、はい、太陽の季節っていう石原慎太郎さんの本を読んだんですね、
はい、
ちょっとそれはですね、
はい、
今までもこの日本文学の中になかったようなジャンルっていうんですかね、はい、お話でどうしても私理解できないんですよね。
あ、分からない、
はい、誰かちょっと教えていただきたいんですけれども、その心理をですね、はい、この主人公のお気持ちっていうかね、多分私には経験してないような歴史があると思うんですね、うん、その中の背景っていうか、
はい、
どうしてもでもそれが理解できなくてちょっとイライラしてるんですよ。
三島由紀夫とかは読んだ、
はい、読みました。
それは大丈夫なんですか？
それは大丈夫だったんです。
あ、こんな感じなんだと、
はい、多分何が違うかというと、ちょっと男女の話が出てきてるんですね、その太陽の季節の中では、
はいはいはい、
そこの関係なんですよね、
うん、私も分かりません。
はい、ちょっと最近今までもう経験したことないような、はい、読書をしまして、なぞなぞのモヤモヤ感がありまして、
まあちょっと個性的な方でしたから。
そうでしたか、
はい、そういうわけでございまして、いろんなさん、それではよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健老国法律事務所、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。今週のゲストは石川県の県六法律事務所の代表社員、白山事務所の所長でございます、弁護士の小堀秀幸さんでございます。よろしくお願いいたします。
小堀です、よろしくお願いいたします。
はい、小堀さんは弁護士でございますけれども、とても柔らかい感じで、
ありがとうございます。
はい、とてもとっつきやすく、私も安心してお話しさせていただきます。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。小堀さんはお若いですよね。昭和37年生まれ、
今年還暦ですので、普通は若いとは言わない、
言わないかもしれないですけど、いや、僕の兄が同じなんですよ。で、兄を見てると小堀さんすごく若く感じまして。
それはありがとうございます。
いや、これ何か生活の環境とかいろいろあるのかなと思いますけども、もともとは福井県のお生まれなんですね、は
い、福井県の三方町って昔言いましたけども、
はい、
今の若狭町って言います。
あ、
三方五湖ってご存知でしょうか？
はい、存じております。
三方五湖 のあるとこですね。
あ、そうですか、はい、そちらの方から名古屋の方に大学に行かれて、
そうですね、
はい、でそのまま弁護士になられたと。
まあそうですね、はい、
はい、
他の仕事は一切してませんので
、はい、で30歳で独立されたということなんですね、
はい、26歳で弁護士の登録をして、
はい、
4年間はあの事務所に勤めていたんですけども、
はい、
その4年経って自分で事務所を独立しました。
はあ、その独立されてから7年後に県六法律事務所と解消されたと。
そうですね、最初はあの小堀法律事務所でしたので、
はい、はい、今はもうすごく立派な弁護士事務所で、なんか北陸最大と言われるような、
まあ、人数的にはだいぶ多くなりました。
そうですよね、 っぱでもその中でいろんなことがあったと思うんですけども、弁護士会の元の会長さんもされて。
そうですね、平成30年に唐沢弁護士会の会長さん
でした。はい、白山の事務所を開かれたっていうのは何かこれもっと広げようということがあったんですね。
はい、石川県で白山市っていうのは2番目に大きな町なんですけども、
はい、
弁護士は一人もいなかったんですね。
あ、そうなんですか。はい、
で人口が12万人ほどありますし、大きな企業もたくさんあるんですけども、はい、弁護士が誰もいないということで、
はい、
相談があると金沢まで行かなきゃいけないということで、まあ、そういう距離的なこともあって相談したいけども、まあ、相談せずにいる人もたくさんあったと思うんですね。
は
い、
あ、そうですか。
で、まあ、事務所としても人数が増えてきましたので、
はい、
じゃあその白山にもう一つ拠点を置こうということで、もう3年前になりますけれども白山事務所を作りました。
そうですか。はい、白山はなんかたまに住みやすい街のランキングの上位に出てきたりしますもん、
ね、何年か前に、住みやすい街の日本一になりました。
なってますもん。そうなんですよ。はい、その白山というのがまたね注目されておられて、いち早くそちらの方に着目されて弁護士事務所を開かれたということで、はい、小堀さんはそもそもではなぜ弁護士を目指されたのでしょうか。
もともとですね、大学入った時は法学部でしたけれども、
はい、
そんなに弁護士になろうという気持ちで入ったわけではないんですね。
あ、法学部を選ばれるっていうなんかこう選択っていうのも高校生の頃に自分も法学部行こうっていうのはあったんですか。
まあ、それも実はあんまりなくって。
え、そうなんですか。
私の実家はですね、兼業農家なんですけども、
はいはい、
で父親は、まあ、会社へ勤めながら農業してました。
はあ、
その父親は実は中央大学の法学部出身なんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、で私が高校生の時に法学部はいいぞと、
はい、
世の中は法律をベースに動いているんだから、
はい、
法律を勉強しときなさいと、
はい、
こう言われてですね、まあ、そんなもんかなと、こういう思って法学部に進みました。
ああ、そうですか。子供さんの頃とかってやっぱり大学行かなきゃいけないよなと思いながら小学校中学校と過ごされたりとか。
いや、全然そんなこと関係ありませんので。
あ、そうなんですか。
とにかく子供の頃は農家の息子ですから、
はいはい、
農業の手伝いばっかりですね。
あ、そうですか。はい、農業をされながら勉強をしていこうという力のベクトルみたいなものどっから生まれてくるんですかね。
勉強自体は嫌いではなかった
です、ね。ああ、そうなんですか。
勉強は好きだったから、それは別にそんなに苦痛には感じませんでした。
でその頃普通に野球やったりとかみんなと遊んだりとか。
そうですね、小学校の頃は遊ぶといったら山に登るか、
はい、
まあ、川に入るか、
まあ、
そういう遊びですね。で中学校の頃はバレーボールをやってました
ね。あ、そうなんですか。
中学校と高校もやってました。
で中学校の後に高校に入学される時ってまた難しい学校に入られたんだと思うんですけども。
いや、福井県ですので、
はい、
味方というところですと、
はい、
もうほとんど選択肢はありません。
あ、そうなんですか。
大体みんなここへ行くっていうような感じですので。
あ、そうなんですか。
こんな進学校とかですね、そういうことはあんまりない田舎ですから
。でもその中から名古屋大の法学部に入るっていうのは結構勉強しなきゃいけないとか。
そうですね、本当は
本当は
ただまあバレーボールやってましたので、
はい、
普段は寝てましたね、本当に。自分なんで本当に家でも寝てたし、授業中もよく寝てましたね。
で3年生になられてから名古屋大行こうかなみたいな感じになったんですか。
まあ、部活がだから3年生の夏に終わりますので、そこからまあ、ね、真面目に
はい、
勉強しようということで勉強するようになりました。
ああ、そうなんですか。こちらにゲストに来ていただく方でお医者さんとか著名な経営者の方とか出ていただいたんですけど、皆さん共通して勉強してないっていうんですよね。勉強してなくて切羽詰まってどこ行こうかなって言って決めて勉強まあまあしたら受かりましたみたいな感じのことをお答えされる方多いんですけど、僕この話をお聞きするとこれはなんか持って生まれたものなのかなという気が
まあ、でも一生懸命しますよ、勉強。
一生懸命フォローされて
部活やめてから一生懸命しました。
本当ですか、はい、あと部活の終わってからこの大学だという選択されたっていう感じですかね。
そうですね、辞めた頃はまだ全然偏差値も良くなかったので、まあ国立はどうかなって感じで言われてい
ましたけども。あ、そうなんですか。
もう少しずつ真面目に勉強するようになって、うん、でまあじゃあ受けてみたらと、はい、こういうことになったんですね。
へえ。大学に入られて法学部に入られて、はい、司法試験ってまたハードルが高いんですけども、うん、司法試験に向けてまた一生懸命勉強しなきゃいけない。
まあ、大学入ってですね、法学部ですから、はい、一応法律の勉強を始めました、
はい、
でも最初は全然わからなかったですね。
あ、
で読んでもわからないし、もうだいぶ嫌になってました。1年生2年生の頃は法律って面白くないなと思ってたんですけども、はい、まあ、3年生になってある先生がですね、非常にこう面白い講義をする先生 で、はい、でその講義を聞いて、あ、すごく面白いなと。でそれからですね、よく勉強するようにな
った。へ、うん、で司法試験を受けられて、これも通られて、で弁護士になられてって、で最初すぐ弁護士事務所ではない、
弁護士になった時には金沢にあったある事務所に、ね、はいはいはい、就職をして。
あ、そうなんですか。
居候弁護士。
あ、はいはい、
通称磯弁という
意味です。磯弁磯弁って聞きますね。
給料もらって仕事をすると、
はいはいはい、
そういう時代が最初ありました。
やっぱ最初弁護士さんになられた時に学んできてこられたことと実際の実務に変わられた時に、うん、いやこれギャップがすごいなとかいろいろありましたでしょうか。
まあ、弁護士になる前に2年間研修があるんですけども、それはこう現場をずっと見てますから、大体はもう分かってますので、それほどギャップはありませんでした。
今大学でもインターン制が出てきまして、就職するときにインターンシップ取られて、いや仕事選ぼうかと思って行ったらなんか全然思ったものと違っててみたいな話して、やっぱりどうしようかなという相談を受けることがあるんですけども、小堀さんの時はあまりそんなこともなく、
まあそうですね、
こんな感じかみたいな。
研修期間は裁判所に行ったり、
はい、
検察庁の中に行ったり、で弁護士の事務所に行ったり、いろんなところをぐるぐる回るんです
。ああ、そうなんですか。
それぞれの仕事の内容を体験するということで、まあ、非常に楽しかったです。
ああ、そうですか、うん、でその弁護士事務所が兼六法律事務所になったと聞いて、スタート時点で何人ぐらいおられたんですか、ね。
最初事務所を立ち上げた時は、まあ、弁護士は私一人だけですし、で事務局としてスタッフが2人ですね。
は
い、
はで解消された時も何人ぐらいとか。
その時は弁護士は2人になってまして、スタッフは5、6人になったでしょうかね。
あ、そうなんですか、はいはいはい、でどんどんどんどんその弁護士さん増えて。
そうですね、今は弁護士7人とスタッフが13人です。
あ、すごいですね、はい、この弁護士さんによって得意不得意みたいなのがあったり、小堀さんは企業法務というのが一応ご専門みたいな感じになっておられますけども、はいはい、弁護士さんによってはそういう分かれていってる感じなんですかね。
そうですね、私が弁護士になった時にはほとんどそういう、まあ、専門性っていうのはなかったんですね。
はあ、
みんな何でもやりますと、はい、いうことでしたけども、はい、まあ、最近はですね、少しずつ専門性が出てきまして、
はい、
企業の方もたくさんやる人とか、
はい、
まあ、刑事事件、
はい、
ね、それを中心にやる人とか、うん、あるいは家庭裁判所の離婚とか遺産分割を中心にやる人とか、ま
あ、
少しずつこう専門文化が進んできました。
あ、そうなんですね。たまに僕の友達の息子さんだったり、友達の友達だったりが何かこう問題が起きて弁護士さんお願いする時があって、その時に直接弁護士事務所さんに行かれた場合は完全に弁護士さんにお話なんですけど、うん、例えば何かの法を犯してしまい拘留されてしまったとか、うん、そういう時は国選弁護人さんとか市選弁護人さんかと 分かれたりしまして、大体最初国選弁護士さんが来られるんですよね。
詳しいですね。
でその国選弁護士さんだとあれ順番なんですよね。
まあ、あの名簿ができていますので、はい、まあ、名簿の順にですね、はい、あなた行きなさいということになります。
あ、はい、そうすると先ほどのなんか得意分野制みたいなのが出てくると分かるけどってなったら、そのクライアントが視線に変えた方が良いかなというふうになっている
。まあそうですね、あの、まあ、弁護士になった場合はですね、
はい、
もう登録した初日からもう弁護士ですので、
はい、
で名簿に載ったらですね、やっぱり若い人もあれば、はい、経験の豊富な人もありますから、それはもう人それぞれになります。
はい、
でまあ、あの刑事事件はあの研修でも大体力入れてますから、普通は大体できるからと思うんですけども
。あ、そうですか、はい、こういうお話ってなかなか一般の方々に届きにくいというか、はい、伝わってないことが多いんじゃないかなと思うんですよ。でなんでか僕のところにそういう、いや実はっていうお話を持ってこられる方多くて、例えば交流が伸びたとかって相談が来ることが多くて、で僕そういう相談といっても法律のことわからないので誰かご紹介するとかいうぐらいしかできないんですけども、いやそれは国選弁護士さんなんですか市選弁護士さんなんですかからまずお聞きしているんですけども、市選弁護士さんにお願いしたらどうですかということを言われますと、お金高いんじゃないかと言われるんですよ。でもお金よりその証明することの方が、自分のこう潔白を証明することの方が重要じゃないですかっていうふうに言うんですけど、そのどっちかを選択をどうしたらいいかって迷われるんですよ ね、
はい、だから迷った場合には最初からあの依頼する必要はないので、
はい、
まず一回相談に行けばいいと思うんですね。相談して30分ぐらいいろいろとですね話をしてもらって、
はい、
あこの先生ならあの頼んだ方がいいかなとか、
うん、
ちょっと自分と合わないなとかそういうことありますので、そういうふうにやる場合があると思います。
あ、はい、そうですか。あの小堀さんもそういう経験いっぱいあると思うんですけども、これ難しいなっていう案件とかあります？
難しい案件いっぱいありますね。
いっぱいですか？
それはいっぱいあります。
はあ、そういうのはやっぱり知識で解決していくみたいな感じなんですかね。
まあ、事務所にご相談に来られた時は、
はい、
大体すごくやっぱり緊張されてますね。で弁護士って言ってもどんな人かわからないし、
はい、
ひょっとしたらなんか怒られるんじゃないかとこういうふうに思ってる人もありますから、はい、まず最初は話をとにかくよく聞くということですね。
はい、
十分聞くと、
はい、
でそのうちにだんだんとこう和らいできますの で、
はい、
で弁護士はついつい自分からのこう尋問口調で聞いてしまいがちですけども、それやるとどんどんちょっと関係よくなくなりますので、よく話を聞くと、
はい、
でそうするとまあいろんな本音も聞けますし、
はい、
あの人間同士とも信頼関係もね、
はい、
深まっていきますから、
はい、
でそれで今まで言ってませんでしたけど実はこういうことがありましたとか、そういうこともあります。
まあ、ご相談に行くという時点でかなり不安いっぱいでございますからね、うん、不安なことを、まあ、本質的にやっぱ不安を解決するということが弁護士さんのお仕事なんじゃないかと思うんですけども ね、
おっしゃる通りですね。
はい、やっぱその不安を解決するっていうことをしてますよっていうのがもっと伝わったらいいのかなと思いますけど、小堀さん的に心情とかありましたら、
ね、まあ、弁護士はあの何を売る仕事かと、
はい、
いうことをまあ私すごく考えたことがありまして、
はい、
で法律知識とかですね、
はい、
そんな法的なサービスを売るというよりもやっぱりあの安心とですね、
はい、
納得を提供して依頼者の方とか相談者の人に、まあ、安心してもらう、
はい、
納得してもらうのが弁護士の仕事だと、
はい、
まあ、そういうふうにあの思いになりました。
うん、
ところが実際はあの弁護士はさっきおっしゃったようにどんな人が来るか、
はい、
で敷居が高い、
はい、
で不安なんですね、弁護士に相談行くことが不安なんです。
はい、
トラブルが起きても不安だから弁護士に相談に行かないんです。
うーん、
でやがてそのトラブルがどんどんどんどんこじれてこじれてこじれていって、
はい、
もう不安がですねもう自分で抱えきれないぐらいに大きくなる。 そうすると弁護士に相談する不安を超えるんです、
はい、
で初めて弁護士とかに相談に行くんです。
あ
だいぶだからトラブルがこじれてしまった後に相談されるんですね、
はい、
で弁護士は何を言うかというと、はい、なんで今頃来たんですか、
はい、
もっと早く来ればいいみたい、それなんで来なかったかいうと不安だから、弁護士の敷居が高いから相談に来ないんです、
はい、
弁護士側の事情なんです。
あ
でもそれが分かってないもんだから、
はい、
相談来ないもんが悪いみたいに言うんですけども、
あ、
まあ、相談するに行くこと自体の不安をですね、
はい、
解消する必要があって、まあ、その時にはやっぱりどんな人なんだろうかとか、
はい、
どんなあの考え方してるんだろうかとか、まあ、そういうことが分からないから不安なので、
はい、
あのできるだけあの自分の考えをですね、今の時代ですとインターネットでは
い、
いろいろとこう公開したり、
はい、
あの公表したりできますので、まあ、そういった努力が必要だと思います。
あそうですね、病院に行くのとよく似てますね。なんで今頃こんなひどくなってから来たいと思ってお叱り受けたりすることもございますもんね。あのやっぱり不安が、ね、あの病気の場合もこれ大変なことになってるんじゃないか、どうしようどうしようとかって自分で悩みながらずっと悶々と過ごしてるんですよね多分。でどんどん症状が悪化して、うん、もうどうしようもなくなっていくという感じなんですよね、はい、病気の場合も僕も経験ありますけど、これもしかしてちょっと大変なことなんじゃないかと思って病院に行ったら、いや大したことないですっていう結果になったりする場合もあるんですよね。で大したことないんじゃないかなと思って、実はコロナに感染したんですけど、はい、あのその時も全然大したことないんじゃないかなと思ってたんです。で行って、まあ、陽性だと言われて、でそれで即入院しろと言われたんです、
うん、
で入院してレントゲン取ったらすんごい肺炎ですって言われて、でもう CT 取んなきゃいけないですって言って、で CT 取ってもう結構な中等症と重症の間ぐらいなんですよって言われて、だからその自分で判断するのは分からないですよね、
うん、
軽いんだろうと思ったりとか、だからどの段階でご相談に行ったらいいのかっていうのがちょっと分からないので、
うん、
やっぱりあの小堀さんの言われるようにハードルがこう下がって分かりやすい、不安を取り除きやすいようにいろいろ弁護士側が改善していくというのが重要なことなんだなと思いますね、う
ん、本当早ければ早いほどいいんです。で最近はインターネットが発達していますので、
はい、
だいたい検索する人が多いんです。
あ、はい、
でそれで、はい、まあ、正しい答えがあってですね、
はい、
でそれでもう解決する場合もあるんですけども、
はいはいはい、
自分のですね抱えてるトラブルと本当にそのインターネットに載ってるのが、
はい、
合ってるのかどうなのか、
はい、
ひょっとしたら違うことかもしれませんし、
はい、
そういった意味では本当は早めに本物の弁護士
に本物
相談されるのがいいと思います。
そうですね、あいやそうだなと思いますね。いやそういうの下がってて、いろんな弁護士さんのお話っていうのね、なかなか放送でこうお聞きする機会ないので、うん、来週ももっともっといろいろ深くお話お聞きさせていただければと思います。はい、というわけで今週の名言に行きたいと思います。井上さんよろしくお願いします。
はい、今日はですね、本日のゲストである小堀さんの心がけておられることがあるそうですので紹介したいと思います、はい、変化に遅れるのはダメ、変化についていくだけでもいけない、変化を起こす人になりたいということなんですね。はい、これは小堀さん の, そのブログを読んだりとか、うん、事務所 の, です、ね、そのサイトを読んだ時はすごい納得したんですね。なんかどんどんいろいろ取り入れられていて、
はい、
とにかくこう分かりやすくされておられるんじゃないかなと思いました。
はい、
多分そのお仕事にも結構それ反映されてるんじゃないかなと思いました。
そうですね、はい、この収録前にお話をさせていただいた時も、はい、時代のニーズみたいなものがあって、
はい、
その時代のニーズに合わせるか、
はい、
無視するかどっちか、無視するっていうのは変化を起こす側だと思うんですよね。
あ、そういう意味でですね、
うん、そのニーズに合わせていたら変化に合わせてるだけで、でもそれ以前に変化していってる 時代はずっとエボリューションしてますっていうことに気づかない方々もおられるんですよね、はい、合わせたらその流れに乗ってるだけですからね、はい、
うん、
そこで無視する、はい、自分のしたいことをチョイスするってなるとそれは変化を起こす側になるんじゃないかと思うんですよ。
あ、そうなんですね。なんか3段階に分けておられるのはすごい特徴的だなと思いました。ね、なんかこの変化に遅れるのはダメ、これは1段階ですよね、これもう全くダメなパターンですけど、うんうん、変化についていくだけでもいけない、うん、2つ目ですね、うん、3つ目は変化を起こす人になりたいっていう、なんかちょっと今まであんまり気づいてなかったようなことに気づかされたので紹介したいなと思いました。
はい、いや本当にその通りでございます。時代はもうすごいスピードでね変化してますからね、インターネットが出てきたおかげで、はい、ウェブのおかげでいろんなものが変わってきましたからね、いろんな価値観も多様化してまして、ただそれに合わせるかどうかということですよね結局、はい、だから高いリテラシーを持つことっていうのが、
そうですね、
求められていると思います。
はい、
はい、そんな感じで来週も小堀先生のお話をお聞きしたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。はい、というわけで今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想、ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前、ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健禄法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは石川県の健禄法律事務所代表社員、白山事務所の所長、弁護士の小堀秀幸さんでございました。来週も何卒よろしくお願いいたします。ビューティフルモーメント、来週もまたお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
伊郎奈でした。
また来週。
また来週。
終わりのない物語を永遠続けろ。